ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月6日、岸田総理大臣は東南アジア諸国連合 ASEAN の本年の議長国であるインドネシアの首都ジャカルタにおいて開催された、日本、韓国、中国と ASEAN 各国の首脳が参加する第26回 ASEAN プラス3首脳会議に出席しました。地域国際情勢に関し、岸田総理大臣から、北朝鮮による核・ミサイル活動の活発化を深刻に懸念し、北朝鮮のすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの CVID 完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄の実現に向けて、国際社会が一体となり安保理決議を完全に履行することが不可欠である旨を強調しました。また拉致問題の即時解決に向け、引き続き理解と協力を求めました。これに対し他の参加国からは、朝鮮半島の非核化の重要性等の指摘がありました。また同じく9月6日、岸田総理大臣はジャカルタにおいて開催された第26回日 ASEAN 首脳会議に出席しました。地域国際情勢に関して、 ASEAN 諸国からは朝鮮半島の非核化や拉致問題の解決の重要性のほか、南シナ海における航行・上空飛行の自由の重要性、法の支配に基づく国際秩序の重要性についての発言がありました。これに対し岸田総理大臣からは、北朝鮮については核・ミサイル活動の活発化を深刻に懸念し、北朝鮮のすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの CVID 完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄の実現に向けて、国際社会が一体となり安保理決議を完全に履行することが不可欠である旨を強調しました。また拉致問題の即時解決に向け、引き続き理解と協力を求めました。また地域国際情勢全般について、この地域が成長の中心であり続けるためには、地域国際社会の平和と安定が維持されることが不可欠である旨指摘し、そのために重要な点として、すべての国が主権・領土一体性の尊重といった国連憲章の原則を守ること、対立は対話によって平和的に解決することが必要であり、国際法や国連憲章の原則に基づく公正で恒久的な平和を支持するということ、世界のどこであっても力による一方的な現状変更の試みを許してはならないこと、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜くことを挙げつつ、 ASEAN 各国と認識を共有していきたい旨述べました。加えてロシアのウクライナ侵略により、世界経済が直面する困難が深刻化していること、 一日も早いロシアの部隊撤退の必要性と、ウクライナにおける公正かつ永続的な平和の実現、および脆弱な立場の人々への支援の重要性を指摘し、ロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられず、ましてやその使用はあってはならない旨を強調しました。さらに東シナ海では日本の主権を侵害する活動が継続強化されており、強く反対する旨述べるとともに、南シナ海でも軍事化や威圧的な活動が継続しているとして、海洋権益の主張や海洋における活動は国連海洋法条約の関連規定に基づきなされるべきである旨指摘しました。また台湾海峡の平和と安定の重要性についても指摘しました。ルールに基づく自由で開かれた経済秩序に対する挑戦である、経済的威圧にも強く反対する旨述べました。岸田総理大臣は9月7日に同じくジャカルタで開催された第18回東アジア首脳会議 EAS においても、北朝鮮情勢について前日の日 ASEAN 首脳会議で述べた日本の立場を改めて説明しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月13日にロシアでプーチン大統領と金正恩総書記のロ朝首脳会談が開かれました。ロシアが首脳会談の場所にボストーチヌイ宇宙基地というところを選択したことは極めて興味深いと言っていいかと思います。そこにはプーチン大統領の意図というものが十分に感じられるものがあったからだと言っていいからでありますが、プーチン大統領はおそらく北朝鮮の衛星打ち上げについてですね、その北の技術的な問題を考えて支援する用意があると言っていいのではないかと思います。ロシアと北朝鮮の関係というのは、外交関係として75年に及ぶ極めて長いものがあります。この間北朝鮮はソ連時代を含めてロシアに軍事援助を求めてきたと、特に先端的な武器の供与というものも求めてきましたが、ソ連ロシアの姿勢といいますか対応、そうした北の要求に対しては常に慎重に対処をしてきました。特に先端的武器の供与ということについては消極的であったとすら言っていいかと思います。それはすなわち、北朝鮮にそういう先端的な武器を与えるとですね、北朝鮮はそれを使用して南を攻撃する危険性があることを、ソ連ロシアは常に恐れていたからだと言っていいかと思います。ロシアと北朝鮮の間には、そうした長い歴史があるわけですし、北朝鮮も当然のことながらロシアがそう簡単に、弾道ミサイルの技術などをですね供与してくれると期待することはないとも言っていいと思います。お互いに相手が信じられないところがあるわけですから、したがって北朝鮮の立場からすれば、たとえ時間がかかろうとも一つに絞って、ロシアにこれからも要請し続ける、ものがあるというのが一番常識的なところになるかと思いますが、そうなるとそれは北朝鮮が今一番欲しいものは原子力潜水艦建設の技術ということになると思います。 それは他の弾道ミサイル ICBM、あるいは戦闘機といった、いろいろ欲しいものはたくさんあるでしょうけれども、その中で北朝鮮の対米抑止力を確立するという点で言えばですね、原子力潜水艦建設というその技術が一番重要だということになるといいと思います。他方プーチン大統領としては、当面北朝鮮の人工衛星あるいは軍事偵察衛星に協力してもいいと考えているのではないかと、他の軍事的な援助支援というものを北朝鮮に与える気はないと思いますけれども、衛星についてだけは別である可能性があると思いますのは、実はプーチン大統領は、北朝鮮の衛星、人工衛星あるいは軍事偵察衛星についての関心というものについてですね、最も古くから知る外国の指導者であります。その点も知らない人たちも多いし忘れてる人たちも多いのでありますが、実は2000年の8月も四半世紀前になりますけれども、プーチン大統領は沖縄での G7 サミットに参加する前に北朝鮮を訪問いたしました。これはソ連ロシアの最高指導者としてはですね、初めて北朝鮮を訪問したということになります。そしてその時は金正日総書記が北の最高指導者でしたので、金正日総書記との間でいろいろな議論をしている、その中の一つの議題といいますか、私が、北朝鮮の衛星の第二打ち上げという問題がありました。北朝鮮は当時アメリカとの間で、この衛星ミサイル等について、交渉を進めているところだったわけですが、金正日総書記の考えは、外国他の国がですね、代理で打ち上げてくれるならば北朝鮮は自分が直接やらなくてもいいと、あるいは北朝鮮はその衛星ミサイルの技術を放棄してもいいということが、その当時の一つの考え方で、その点についてですね、プーチン大統領ともいろいろな話をしたということでありますので、その時点から、すなわち23年ぐらい前からですね、実はプーチン大統領は、北朝鮮の中に存在する衛星の代理打ち上げということが、記憶にあると、頭にあると言っていいのではないかと思います。北朝鮮は今年、2回衛星、おそらく軍事偵察衛星と称するものの打ち上げを試みて失敗をいたしました。8月に2回目の失敗が あった後にですね、北朝鮮は10月に3回目の打ち上げを試みるんだということを明らかにしております。ということは10月10日の労働党創建記念日の前に、3回目の実験をする気なんでしょうけれども、これもまた失敗する可能性も当然ある、これはまだやってみなきゃわからないというところでありますが、もし失敗するというようなことがあればですね、そこではもう、ロシアがですね、積極的に北朝鮮のその衛星打ち上げに関する、技術協力ということを考えるんではないかと、そういう思いといいますか、そういう構想があって、今回プーチン大統領は、金正恩総書記をボストーチヌイ宇宙基地に招いてですね、ロシアの衛星技術等を改めて北朝鮮に紹介したということであったかと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。7月30日に群馬県前橋市で開催されたふるさとの風・潮風共同公開収録 in 前橋では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお届けします。
夜空見上げて、いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、風よこの想い、この祈り、叶うなら届くのならば伝えてほしい、この勇気。あの日、せめてもう一度だけでいい、そっと微笑み、きっと抱き寄せ、そこに待つ愛しい君のもと。抱くまう。
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子さんで途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。